バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたしまーす。はい、ということですね。今回は、前からの続きということで、岸田万博の2日目のレポートをちょっとお送りしたいと思いまーす。というわけでですね、岸田万博2日目のお話をこれからしたいと思います。で、2日目はね、あれなんですよ。エビチとモモクロが出てきたんで、とにかくね、すごく、モノノフ、モモクロのファンのことはモノノフって呼ぶんだけど、モノノフがすっげー多いの、去年もそうだったんだけど。で、やっぱりね、前の日よりも、オーディエンスすごい、多かったかな。うん。で、電車降りて、袖ヶ浦の駅降りた時の感じも、同じ時間の同じ電車だったんだけど、もう、うわーってシャトルバス乗るのに、やべー時間が、みたいな感じで、今回ですね、取材で行ったんで、10時10分から初っ端の河原ともみちゃんとちゃんと見なきゃいけなかったんですよ。だけど、もう9時半ぐらいになって、なんかバス乗れるかどうかみたいな感じで、結構焦って、とにかくギリギリでわーって行ってっていう感じでした。うん。で、一発目が河原ともみ登場しました。で、河原ともみ、俺すごく好きなんですよ。で、個人的に好きで、やっぱり、いろいろね、2回ぐらいダメになってっていうことがあったのに、ちゃんと頑張って自分の力で立ち上がったっていうね、なんかすごく、俺らも、こう、人生の上でそういうことってあって、なんか、すごい励みになるし、で、彼女が、ちょっと週末の夜にラジオ番組とかっていうのたまに車聞きながら、乗りながら聞いたりとかしてるんだけど、その時とかもね、やっぱり、河原ともみっていたけどいなくなっちゃったね、みたいなことを言われるのが嫌だったから、このままで終わるの、みんなの中に変な形で残るの嫌だったから、ちゃんと、今があるっていうですね。なんかそういうところがすごく好きだし、もともと、曲とかも好きだし、なんかいろんなところを含めて俺は河原ともみすごく好きなので、で、本当に頑張ってほしいし、頑張ってるなっていうのを見て、なんか、ともちゃんがね、嬉しそうにしてるのを見ると、なんか俺も幸せな気分になるっていうか、ね、俺も頑張ろうって思えるっていう、なんかすごくそういうとこがあって。そんなことを思いつつ、やっぱり河原ともみも生で見るのは初めてだったんですよ。で、ともちゃんがね、特攻服着て、ピンクの長髯着て、頭なんかもね、ちょっとこの、騎士団風にこう、ちょっと祝いちゃったりとかして、で、ピンクの長髯で出てきて、皆さんなんてね、結構可愛らしい感じでね。で、やっぱり嬉しそうな顔して、ちゃんとね、歌うわけですよ。うん、で、本当に、お約束と、I believe と、あと、I'm proud 2曲を熱唱したんだけど、昔からもともと本来、カラともみすごくハイトーンボイスは出るけど、すごく、なんていうかな、声量に安定感がないみたいなところがあったんだけど、やっぱりちゃんと今のカハラともみは、すごく安定した声で歌ってるなっていうのと、やっぱりちゃんとね、今、等身大の河原ともみとして、なんかそういう今までの過去を受け入れて、今があるみたいな感じでね、20周年ということらしいんですけども、そんな感じのところとかも含めて、なんか嬉しそうに楽しそうに幸せそうに、うん、なんか今を楽しんでるって感じがすごくやっぱりね、正直グッときたね。ともちゃん、俺好きだわ。うん。で、そんな河原ともみステージ2曲だけだったんだけど、俺ちょっと本当に単独ライブもともちゃん一回見に行ってみたいななんて思ったりしました。はい。そんな河原ともみのステージの後は、次はリサ。リサはね、ちょっと名前とルックスとかは知ってたんだけど、生で見たの初めてで、系統としては水木奈々みたいな感じで、ちょっとこう、アニメのテーマ曲みたいなのが多かったりとかするんだけど、ボーカリストとしてもすごくね、すごくいい声で、アニメ声にまでいかないけど、なんかそのギリギリのところでちょっとなんかそういうこう、気持ちもくすぐるようなね、なんかちょうどいい感じの、で、ルックスとかも可愛いし、なんかちゃんとロックだし、うん、歌も上手いしって感じで、で、ライブパフォーマンスもすごい道に行った感じで、めちゃくちゃかっこいいのよ。で、俺、リサっているよね、ちょっと可愛いよねって思ってたぐらいだったんだけど、すごいよくって、俺ファンになりました。リサちゃん大好きです。帰ってから速攻で伝えて、CD 買いました、みたいな感じで、うん、リサ俺すっかり気にしちゃいました。うん、本当イメージとしては水木奈々の後輩みたいなイメージで、考えてくれていいかなと思うんだけど、とにかく彼女ね、すごく良かったな。うん、すごく っかり好きになっちゃった。そんな、なんか圧巻の、ステージでしたね。はい。で、その次に出てきたのが、ミッツマングローブ&徳光和夫ってね、何これっていう。で、ステージ登場した時も、普通に徳光さんはもうスーツ姿。で、ミッツさんはいつもの感じっていう感じで出てきて、で、ステージ上にはね、アーティスト名が出るんだけど、その出てきたアーティスト名、徳光家だからね、徳光家。確かに、徳光さんの甥っ子なんだって、ミッツさんは。まあそんな二人がね、超こう漫談みたいのを繰り広げてね、いやーなんすかねみたいな感じだったんだけど、徳光さんがちゃんと騎士団のメンバーをね、キャッチフレーズまで入れて、もう覚えてビシッとこうナレーションして、その次にミッツさんがね、歌歌ったよ歌。うん、なんかこう渋いね、スナックで夫人がいつも歌ってるみたいな歌だったんだけど、すごくね、動員に来た感じで、うん、すごい見事な歌声でした。ああ、もうこのステージで、こんなステージで歌うなんてもう気持ちいいわ、みたいなこと言ってね、俺らも笑わせてもらえたし。で、徳光さんもその曲に合わせてね、なんか社交ダンスみたいな、こう、ダンスを踊ったりとかして、うん、なかなかね、見せてくれる面白いステージでした。はい。そんな感じだったんですけども、次に出てきたのは、スパイヤーですね。スパイヤーも、最近、ちょっと新進系の、名古屋から出てきたロックバンドみたいな感じで、ごめんなさい。ちょっとがっつりは見てないんですけども、なかなか迫力のあるステージだったかな、っていうところを、でした。はい。そんな感じで、次にね、お昼に早速今回はですね、二日目は、騎士団が登場いたしまして、なかなかね、やっぱりド派手なステージを見せてくれたんですけど、今回のね、このステージも、なかなか面白くて、ヤッターマンのね、悪役の3人がね、3人の自転車でシッターモンダー、コッターモンダー、ヤッターモンダーって、まあ曲になってたりするのがあるんだけど、それに合わせて騎士団も3人乗りのチャリンコでわーって出てきてね、で、その、スッターモンダー、コッターモンダーの曲とかもちゃんと替え歌になってて、うん、欲しいよ、欲しいよ、ギャランティーなんつってね、うん、なんかそういう結構えぐい替え歌になってたりとかして、いきなり笑わせてくれたりとかしたんですけれども、でね、1曲目はもうやっぱりこれでしょってワンナイトカーニバル、前日前の日はね、アンコールでやったんだけど、もうワンナイトカーニバル一発目来てパッパンパッパッパッと来ましたねっていうね、ワンナイトカーニバルから始まりまして、でね、なかなかね、今回もちょっといろいろ面白いことがあって、次の曲喧嘩上等っていう曲なんかでは、もう出番を終えたリサとね、ミッツマングローブがゲストで登場して、ステージの先っぽのところで、リサと、ショーヤンとミッツマングローブ3人並んで各パートを歌っていくみたいなね、そんな感じをやったりとか、あとその後に、森山直太朗が出てきて、森山直太朗って前日の、出演だったんだけど、まさかの2日目も再登場みたいな感じでスパーンと出てきてで、彼とね、やっぱり綾小路翔が一緒に作ったっていう曲ね、前の日もやったんだけれども、その曲の、カップリング曲、それから、シングル曲の2曲を歌ってたっていうこともあって、で、その間にね、メンバーは何をしてるかっていうと、今回、騎士団万博ってメインのでっかいステージと、その つなぎになってる続きで、左右にちっちゃいステージが2つ、右と左に1個ずつあったんだけど、その左側のステージでもうメンバーはね、オープンカフェみたいな感じで、なんか知んないけど、テーブルと椅子が用意されて、もうふんぞり返って、なんか、ヤンキー風のメイドになんかいろいろ頼んだりとかしてってね、ちょっとした小ネタを仕込んでるみたいな感じがあって、その間にね、翔やんは森山直太朗と歌ったりとかね、リサとかミッツバングローブと歌ったりみたいな、そんな感じのね、ステージでした。そんな感じです。それで、その後もね、なんかゲストが、いなくなってからも、翔やんの MC っていうのがあって、で、この MC がね、なかなか熱くてね、前日もそうだったんだけど、まあね、こういう何もない土地に俺たちは生まれてって、東京に行けばいろんなことができたり、起きたりするんだろうなと思ったけど、結局、自分たちに何もないっていう、この土地に何もないだけじゃなくて、自分たちも何もないっていうのは分かっただけだったみたいなことを言ってね。まあそんな中彼らが成功するわけですけれども、まあそういった中で、何もない土地だったけど、唯一良かったのが、なんか音楽っていうものを垣根なく聴けたみたいな話をしてたんだね。で、まあ垣根なく音楽聴いたから、ジャンルとかにとらわれないで、なんかいい曲がいいなと思ったしっていうね。で、そういうのが自分の中であって、だから、日 本の音楽っていうのは世界に誇れる素晴らしい音楽だと思うし、で今回ね、氣志團万博に来た人っていうのはこの出演するアーティストの誰かが好きで来たわけだろ、俺と同じじゃん、俺の好きなアーティストをお前らもね、どれかが好きなっていう、お前ら最高にセンスいいよみたいなこと言って、なかなか面白いこと言うなと思ってね、結構ねそういった感じの MC があってっていうところだったんですけども、まあそんな中で、ショウヤンの熱い MC が終わり、ラストの曲はね、I Love You っていうね、あの漢字で書く I Love You っていう曲だったんだけど、これもね、曲やりながら歌詞がモニターにバーッバーって出るわけですよ。で、この言葉とかがね、なんかすごいいちいち刺さってきていいんだよね。うん。前日にやった、俺たちには土曜日しかねえっていう曲とか、あとこの I Love You とか、あと、まあ、ワンナイトカーニバルもいいんだけど、あとあれ、木更津サリーっていう曲があって、僕この木更津サリーとか俺超気に入っちゃった、すげえいいんだけど。まあそんな感じでね、俺はすっかりもうキッシーズなんで、騎士団と共に生きていくんで、これから騎士団の曲ガンガン聴き込んでてね、もうさすが騎士団入門っていうジャケットが、キティちゃんが騎士団の格好してるっていうジャケットのアルバムとかもね、聴き込んだりとかしてるんですけども、そんな今日この頃でございます。そんなね、騎士団のライブも、盛り上がって、これからまだまだ、2日目っていうのは続くんだけども、その後にジャンと見たのが筋肉少女隊。うん、まあ筋肉少女隊はね、まあ言うまでもなく俺大好きなんで、今回、金賞が大月健二が、昔のアルバムで、パリ恋の都っていうのが、アルバム曲があるんだけど、これをね、千葉恋の都って替え歌にして持ってきたっていうのがあってね、うん、来たぜ千葉みたいな曲にしたんだけど、うん、まあまあ、まあこれはこれでっていう感じでね。今回ね、筋肉少女隊大月健二が珍しく白いジャケットを着てきて、まあ白いジャケットって血しぶきが飛んでるんだけど、そんなのを着てきたりとかして、前回はですね、昨年はまさかのツアー、来る途中の車がパンクして、フェスに間に合わない、フェスに間に合わないって、なんか、フェスよりジャフだーって言ったっていうね、伝説が残されたわけなんですけど、今回はですね、なんかまさかの大月健二だけなぜか宿が取れてなかった事件っていうのがあったらしくて、一人木更津で王権は前日にいい感じの宿になんかちょっと泊まったらしいんですけど、その時にちょっと飲みに行ってて、その入ったお店がおとみさんって言って、今夜はってか、今日はおとみさんのために歌うぞとか言って、なんかね、相変わらずのこう王権 MC、 王権の MC いつも面白くてね、さすがだなって思うんだけど、今回もなかなか面白い MC やってくれたなっていうところで、あとですね、今回やっぱり前回と同様にももクロと同じ日に出演ということで、ももクロに王権が詩を提供した労働参加、働く子ってあの曲をね、金賞バージョンでやったりとか、あとは新曲の混ぜるな危険っていう曲があって、まあ新曲なんであんまりみんな知らないんだけど、混ぜるな危険やって、でその後にもうフェスではもうお約束のね、一番盛り上がる曲、踊るダメ人間ですね。X のクロス、腕をこう左右にクロスして、X ジャンプじゃなくて、金賞の時はダメジャンプっていうやつですね。うん。まあ、この踊るダメ人間、もう ものすごい盛り上がる曲、まあ、やってって感じでね、金賞のライブ、なんかあっという間に、もう終わりになんて感じでね、終わっちゃった感じもしたんですけれども、そんな金賞のライブの後に、私立恵比寿中学、恵比中ですね。恵比中もすごかったね。なんかもう20曲以上メドレー。ずーっともうセンターステージの花道の方で出っ張ってるところで、もうずーっと途切れずにもう曲、パフォーマンス、2、30分ずーっとノンストップで踊ってたからね、すごかったね、恵比中。もうファンにはたまらない鳥肌もののライブだったんじゃないかなって感じですね。で、その次に行ったのが10フィートですね。で、10フィートのライブといえば、まあ、もう当然、モッシュサークル、ね、当たり前っていう感じで、氣志團万博とかだと、いろんなアーティスト出るから、あんまりそういうシーンってなかったんだけど、去年出てきた時ももう、うわーっとそういうサークルできたりとかしてっていう形で、なんか、フェスみたいって、綾野浩二が思ったっていうところだったんですけどね。まあ、今回もやっちゃいましたよ、10フィート。もうみんな、うわーってサークル作って、モッシュでうわーって飛び込んで、もう、他のアーティスト見に来たね、結構、 あの年代の上のハゲのおっさんとかも、もうサークルの中でモッシュガーって回ってたりとかして、なかなかいい光景だなと思ったりとかしたんだけど、まあもちろん俺もねぶっ込みました大暴れして、で肩組んでうわーなんてやったりとかして、うん、でね、あの肩組んだあんちゃんがね、なんかすごく俺のことを気に入ってくれたらしくって、ライブ終わった時もなんか拍手求めていたっけ、うん、ありがとうサンキューなんつってやったんだよね。で、あの10フィート終わってちょっと休憩しようと思って、少しあの後ろのエリアにこう移動しようとしたところに、またそのあんちゃんと遭遇して、ちょっと一緒に写真撮りましょうなんつってね、なんかその彼女さんにあの写メ撮ってもらってなんで、イエーイなんつって写真撮ったりとかしたんだけどね、まあそんな感じのね独特の盛り上がりっていうのがあったりとかして、一緒にいた仲間はポカーンとしてましたけどね10フィートもねやっぱいいね、うん、あの友達と飲み行った時、リバーなんて聞いたりとかしてね、いいなと思ったけど、この生でね聞いたりとかしてね、うん、ちょっとティンフィートもこれからちゃんと聞こうかななんて思ったりした今日この頃です。その次に見たのがももいろクローバー Z なんですけど、君が代から始まってね、うん、ももクロで俺全然知らなかったんだけど、あのミヒマル GT のあの強く強く、あの曲カバーしてるんだよね。で俺すごいミヒマルすごい好きだったから、お強く強くだなってすごい上がったんだけど、うん、あのももクロのまあライブ、まあちょっとね、あの俺が言うまでもないと思うんだけど、やっぱりちゃんと安定のクオリティというかね、まあ、とにかくモノノフたちがあれだけテンション上がってうわーって盛り上がるっていうだけで、なんかライブにの会場にいるだけで結構幸せな気持ちになれるって感じかな。うん、モノノフなっちゃおうかな、どうしようかな、ちょっと考えとこうみたいな感じです。はい、それでね、あのそのぐらいのタイミングになると、もう時刻も5時過ぎ、5時半過ぎなんて感じでね、東京スカパラダイスオーケストラ、これがね、あの前日はバンプスのタイミングだったんだけど、ちょうど日が暮れかかっていていい感じのタイミングでね、スカパラですよ。もうこれも酒飲んで暴れてみるしかないなって感じでね、もうあのスカパラの生音を聞きながら、あのルパン三世のテーマとかやったりとかね、まあとにかくいろんな曲ババってやって、あの騎士団の曲なんかもね、この曲知ってるだろうなんつってやってくれたりとかしてね、あのショウヤもちょっと顔出したりとかしてっていう、ね、とにかくスカパラはもうあの騒いだもん勝ちって感じで、ね、気がついたらね、スカパラでもすっかりあのサークルとか出来上がって、みんなぐるぐる回ってたりとかしてね、うん、なかなか楽しい感じね、うん、いつもいいかこう夜も更けみたいな感じになってました。でこの夜の更けたね、タイミングでいよいよ満を持して登場したのがアッコパイセンですよ。和田アキコパイセン登場です。でもうやっぱりね、和田アキコもね、はぁなんていうのが、あの頃ははぁっていうのをもうモニターで、はぁってここがはぁだよみたいな感じで、はぁっていう文字が出たりとかしてね、もうとにかく大盛り上がり、うん、であの人もやっぱりあの結構ね、あの生フェス向きだなっていう感じがして、うん、あの鐘を鳴らすのがあなたなんかもね、やっぱり生で聞いたらやっぱりすごい良かったよ。うん、あの夜の雰囲気あるところで、街は今ってね、うん、あの前の日はね、キュウソネコカミのあのパックリのあの鐘をも聞いたんだけど、やっぱり本家本物素晴らしいっすよパイセン、うん、迫力があって勢いがある、そんな感じのアッコさんのステージ、うん、なかなか素晴らしかったですね。うん、でその後もう大鳥です。この2日間のね、大鳥を締めくくるのが世紀末悪魔のミサ、初めてに参戦しました。うん、デーモン閣下の声もね、すごく通る声でいい声で、歌もうまいんだけど、世紀末は演奏がすごいね。あのもうギターの早弾きとかもうすごいはぁーって感じで、うん、もうなんかあっけに取られちゃうぐらいの勢いで、世紀末すごいんですけれども、まあそんな中ね、デーモン閣下があのリンゴを持ってきて、このリンゴ、青森と東北地方の一部ではマンコウと呼ぶ、みんなお前らも声に出して叫べね、マンコーみたいな男だけって、うん、お前らが欲しがっている女の股間についてるこれのことを何というか、まあ叫ぶよねみたいなねまあそんなね、うん、あの前日の前の日のグループ魂に続いて、またあっちのネタですかみたいな、うん、 まあそんなこともありつつ、でやっぱりスペシャルゲストが世紀末このね岸田万博の鳥に登場しました。でこれもねなかなか面白いんだけどね、世紀末のすごく一番有名な歌で、俺も普通に空で歌えるぐらいの歌が、蝋人形の館ね、これなんですけれども、この歌の時にね、お前も蝋人形にしてやるか、うわっはっはっはって、あのデーモン閣下のね、あの声と一緒にこう登場したのが騎士団のメンバーが、鬼に死の団と書いて騎士団って言って、もちろんあの悪魔メイクでね、あの騎士団のメンバーをバーン登場。それから桃色クローバー、改めて血の色クローバーマットっていうね、血の色クローバーマット、もちろんあのももクロのメンバーも悪魔メイク。それから大月健二がね、大月メンジ、略してオーメンって言って現れて、大月健二だけ普通のいつもの格好に、あのピョン吉の T シャツみたいなね、なんだお前みたいな感じで、俺が出てくる必要あったかなみたいな感じで出てきて、とにかくまあそのメンバーで蝋人形の館っていうね、もう騎士団のメンバーとももクロのメンバーのね、あの悪魔メイクをしてくれたっていうだけで、ね、もうなかなか笑えるし、もうももクロのメンバーがすごい可愛かった、お前らも悪魔にしてやるとか言って、まあそんな感じのあのもうラスト大団円っていう感じで。蝋人形の館ね、この曲はやっぱり有名だし、俺も思いっきりなんか声出して歌ってみたいな感じで、もうゲラゲラ笑って、うわーって感じの大団円で盛り上がってって感じで、まあ騎士団万博ね、2日間まるまる最後の最後まで、もう楽しませていただきました。まあそんな感じで、まあ騎士団万博はとにかくね、本当にそのフェスとしても本当にね、あのももクロから和田アキ子まですごいアーティストがバンバン出てきて、まあこの騎士団万博じゃないともう成し得ないね、なんかでユニットみたいなのも出てきたりとか、あのローリーと吉井和也さんとか、まあそんなのもあの本当にショーやんのなんか、あの人間性とかね、まあそういったコネクションとかで、ね、なんかいろんな人が集まってうわーって盛り上がるっていうね、すごいフェスだと思います。もう本当にね、それで俺とにかくあのさっき言う騎士団のライブで騎士団の曲とかにも完全にやられて、もう俺はキッシーズなんで、来年も間違いなく見に行くと思います。そんな感じの騎士団万博のライブレポートでした。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回趣味趣味ミュージック音楽のコーナーで、ずっとね立て続けにフェスのレポートっていうのをやってきてるんですけど、それの集大成ともいえる騎士団万博のね2days のレポートを前編後編というか1日の2日目のレポートをお送りさせていただきました。それではまたー。